こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスお迎えしたゲストは、世界7大陸を5日間19時間7分で走破し世界記録を達成されましたウルトラランナー尾藤智美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日お話を、ね、いろいろお伺いするのに、実績などもこの後ちょっとご紹介するんですが、なんと華奢で小柄な女性なのですっごいびっくりしてるんですけども。
ありがとうございます、小学生の時にもう少しでお母さんのこと抜かせそうだねって言われ続けて、はいはい、気づいたらもう35年経ってました。
そうでしたか。まあ、素晴らしいその実績をちょっとご紹介しようと思いますが、
はい、
まずは、サハラ砂漠250キロマラソン女子総合準優勝、これは2021年ですね、
はい、
3位入賞されたという。それから、今からご紹介するのは3つとも去年の話です。1年間です、はい、ワールドマラソンチャレンジ女子総合準優勝、これは世界記録を樹立していらっしゃいますし、はい、それからもう一つがトラックオーストラリア女子総合の優勝ステージレースということで、まあ、ご紹介したのがほとんどステージレース系ですよね、
はい、
それから MDS、カッパドキア2025女子総合の優勝、素晴らしい成績を収めていらっしゃいますけども、この内容はね、後ほどどれぐらい過酷かっていうのは、今私はもうさらりと、素晴らしい成績ですけどもさらりとご紹介しましたが、まずはですね、プロフィールのところに元保育士でいらした、
はい、
その尾藤さんがこのプロのランナーになろうときっかけをぜひぜひお伺いしたいんですけど、
はい、ありがとうございます。もともと小さい頃からの夢が保育士だったので、はいはい、保育園の先生はですね、もう65歳までずっとやるぞって思っていたんですけど、うんうん、まあ、なんか食事制限でこうダイエットっていうのをやった時にちょっと体調を崩してしまって、これは健康じゃないなと思った時に健康を伝えられる人になりたいなっていうのがまず一つきっかけで、
ご自身の体験から。
そうなんですよ。で、まずはこう最初パーソナルトレーナーとして健康を伝えようっていうことをやっていて、そこで元保育士のトレーナーさんっていうよりは、なんかこう自分でもね、できることがあった方がいいなと思って、ランニングはいつでもどこでも誰でも手軽に始められるっていうところで、
はい、
まず走ってみようと思ったら、はい、走るのがすごい楽しくなって、
はい、それまでのご経験はないんですか？
ないんですよ。なので陸上経験なく、初めて走り始めたのが27歳とか、大人になってからなんですよ。
それはもちろん何も持たずにすぐ始められますけども、お誘いとかなんかは
もう特にな
く、
はい、なんか何かをやろうって言った時に、あ、はい、まあ、なんかそうテニスだったら相手も必要だし、コートが必要だしとかっていろいろなった時に、まあ、走るんだったらもうすぐ、今すぐできるっていうところ で、一番コスパよく始められるなっていうところから始めたら、もうどんどんハマっていってしまい、今やなんかめちゃめちゃお金かかるなみたいな。
まあ、今の連想を展開する。でもハマるっていう、その最初はしんどいとか、はい、なんかなかったですか？
そうですね、なんかこう楽しみながら走るというか、そのすごい全力ダッシュで制覇すると、
う
んうん、多分辛いってなっちゃうと思うんですけど、本当にゆっくりこうジョギングみたいな、こうお話ししながら走っていられるぐらいのペースで始めたので、まあ、そこまでこう辛いとかっていうことはなく、もう昔からこう走ること、長距離走とか、なんかこう部活で、ね、はい、学校の周り走るとか、はいはい、ああいうのは別に嫌いではなかったので。
そうなんですね。
そうなんですよ。
そう
だから、なんかまあ部活の名残ぐらいの感じでやってました、
そうなんですね。それで何年ぐらいかけてこちらの方のゾーンに入ろうと
決心するの？それがですね、結構早くてですね、初めてのフルマラソンをしてから、はい、もう数ヶ月後に、はい、サハラ砂漠の走るマラソンがあるんだよっていうのを聞いてしまい、それは面白そうだと思って、その砂漠のレースの話を聞いてから、はい、もう翌日には、私サハラ砂漠のマラソンで優勝して世界一になりますって言い出したんですよ。
はい、
なんでまずそっから、今まではフルマラソンしか走ったことなかったんですけど、こうもっと長いウルトラマラソンで100キロの大会に出てみたり、はい、山を走るトレイルランっていうレースをこう出たりとか、
はい、
っていうのでどんどん距離を伸ばしていって、今に至るという感じでございます。
そうなんですね。年間どのぐらいのレースに参加されていらっしゃるんですか？
どれくらいですかね。なんか 普通のこうプロランナーの方って、はい、年間にメインのレースを1本、はい、2本とか集中して決める、ねはい、と思うんですけど、はい、私の場合はですねほぼ毎週末レースがあって、はい、でまあなんかその海外で海外を走るこうステージレースと言われる、はいまあ、1週間毎日走り続けるっていうものによく出てるんですけど、はいまあ、それは、去年なんか年間に多分9本走ってて
年間に9本ですか。
そうなんですよ。
今ねさらりとおっしゃったねそのステージレース、
はい、
要するに場所を変えて
そうですそうです
ずっとやっていくっていうことですよね。
だから、まあ、今日はここからここまでってコースが決められてて、はいね、早くゴールしたら次の日のスタートの時間まではゆっくりリカバリーができるし、
はい、
でこう毎日の走ってる時間のトータルタイムを競うっていうレースになっているんですけど、それにまあでも初めて走ったのが2021年の頃で、はい、これ本当にあの、はい、私ラッキーで初めての大会で準優勝しちゃったんですよ、
う
ん、
そう今最初ご紹介したサハラ砂漠を250キロっていうね、
はい、
この長さすごいなと思ってちょっと調べてみたら、
はい、
今こう来ていただいてるサンダのスタジオからだったら、はい、例えば静岡の浜松あたり、
はい、
それからちょっと北側に行くとしたら金沢の方ですね石川県の、
はい、
でもうちょっと西の遠いとこだったら北九州市そのあたりまで走っていくということです
よ。行けちゃうっていう
すごいですよ。
でこのなんかレースの面白いところは、はい、さらにこう1週間分の食料とか寝袋とか必要なものは全て自分で背負って走るんですよ、
すごいですよね。
そうだから、まあ、でもこれはただ足が速いだけじゃなくて1週間毎日走り続けるので怪我しなかったりとか、ね、体調を崩さないようにしたりとか、はい、そういうのがすごい大事になってくるレースになるので、まあ、私みたいにこうちょっと素人というか走り始めたばっかりの
始めたばかりですよね。
そうなんですよ。人でも、はい、あの体調を崩さず元気に走り続ければ、上位に行ける可能性があるなっていうのをすごい感じたレースで、はい、2021年なんでちょうどコロナがあって、
そうですね、この時期
は。そう、最初は私2020年とかに出ようかなって思っていたんですけど、はい、それがこうちょっとコロナで延期延期が、
ただ中でしたね。
そうなんですよ、はい、それで走れなくて、やっと走れるってなったのがこのタイミングで、それでもやっぱりこうまだ海外に行くと隔離があったりとか、はい、そういう時代だったから、はい、通常より参加者もちょっと少なくて700何人とかだったんですよ。
通常だったらどのぐらいなんですか。
今年はね1600人ぐらいなんですよ。
倍以上
そうなんで、まあ、なんかその参加者もねやっぱ限られてるっていうところもあったし、はい、あと気温が通常、なんかまあ4月に毎年開催されるんですけど、はい、延期の果て10月開催で、10月ってモロッコの真夏に当たってしまったらしく、はい、気温がこう測ってる時計あ気温のやつで52度なんですけど、選手がこうつけてる時計とかにも気温が出るんですけど、それは58度とかになっていて、なんでもうとんでもなく暑くなっちゃって、それこそトップ選手がバタバタ倒れてしまったり体調崩したりっていうので、こう本来ねすごく速い選手もこうちょっと危険しちゃったりとかっていうのもあったりして、本当私がこうぐんぐんぐんと順位が上がったっていう。
慣れてらっしゃる方が倒れるからあの初めてのチャレンジの美穂さんも倒れると皆さん思うと思う、
まあ、そうですね、まあ、人生の中で一番具合悪くなったのは本当にもう2021年のサハラ砂漠でした。もうずっと熱中症なので、も
う
ずっと頭が痛いのがもうデフォルトみたいな。そうだから、まあ、頭痛いのはもう仕方ないこと、はいはい、でなんか食事もその時なんかこう何を持っていっていいかわからなかったの で、ね、海外から輸入した、まあ、乾燥したドライフードみたいなやつに、まあ、ちょっと水入れて、はい、1週間ぐらい何を食べても生きていけるなって思っていたんですよ、はい、当初の私は。
出発前は、
はいはい、なんですけどレース始まったら3日目ぐらいから、はい、カバンを開けて、はい、その食べ物の匂いがするだけで、はい、具合悪くなってきちゃって、あーなんかわーみたいなっていうのはあって、ええ、あのもう食べれないし頭痛いしっていうのでも散々こう大変だったんですけど、ええ、まあ、結果もっと大変な人たちいっぱいいて、あのなんとか中傷っていうところに行けました、
ええ、そうですか。あのなんか荷物も結構決められたものを持っていかなきゃいけないっていう厳しいあれがあるんです
ね。そうですね、こう必携品って言って、はい、例えばこう、まあ、エマージェンシーブランケットってこう寒くなった時にタオルを温めるものだったりとか、はい、あとなんかこう何でしょう、まあ、ヘッドライトだったり、あ、
はい、
あとなんかこう カッターみたいな、なんかのそういうのが必要だったりとか、なんか いろいろこう、持ち物はあったりするんですけど、
それを持っていくんですよね。
そうですね、
重くなりますよね。
そう、一番、最低 6.5 キロ以上で、はい、最大で15、6キロまでっていう、まあ、その荷物の幅があって、で初日が結局食料が一番多いので、重くなってて、私の場合だからもう極力こう 6.5 キロに近づけて、
はい、
プラスお水を持つって感じなので、は
い、自分でお水持つんですか。
チェックポイントっていうところがあるので、そこで給水ができるんですけど、あの最初もボトルを自分で持って、でそれが大体こう 1.5 キロぐらいなので、初日は8キロとかそれぐらいを背負って走るから、もう初日が一番重くて、
寝袋も持つんです
ね。寝袋も背負って走ります。なんで1週間お風呂がトイレのない野宿生活、
初めてじゃないですか。
そうですね、もう本当人生で野宿はしたことなかったので、初体験でした、
でトイレがない、お風呂がない、で荷物を全部持って移動するっていう時に、チャレンジ前にちょっとあどうしようっていう迷いはなかったですか。
迷いはなかったんですけど、その日本にいるうちにちょっと練習しておこうと思って、こうベッドあるのに、こうあえて地面で寝る練習したりとか、なんか夜寒いかもしれないから、ベランダで寝た方がいいかなとか思ったんですけど、ベランダでは寝なかったんですけど、だけどそういうのいろいろ考えながら、でもなんかそれもなんか不安っていうよりはなんかワクワク、なんか楽しい、なんか楽しみだなみたいな、どんな世界なんだろうみたいな感じでワクワクしてました。
その時チャレンジされたのは日本人としてお一人でした。
あ、そうです。その時に3人日本人がいて、1人は私と同じようにも初めてサハラ砂漠に行くっていう子で、もう1人の方がすごくベテランの方で、その時8年連続とかでサハラ砂漠に出てる、
ずっと出てらっしゃる、
そう方で、まあ、だからもうその方にご事前にいろんなアドバイスを伺ったりとか、あと当日に私がこう本当に間抜けで、こうあの英語がその時全くできなかったんですよ。で翻訳とかねすればいいのに、なんか分かんないからまあいっかみたいな感じでふわっとしてたら、もう当日フランスでその方と合流させてもらったんですけど、伊藤さん荷物全部出してみたいな、これだこれこうだからこうだからみたいな感じで、あのもういろいろ教えてくれて、でまあなんとかスタートライン立てたっていう経緯もあり、あのやっぱしっかりねこう英語だから読まないじゃなくて、しっかり調べなきゃいけないんだなっていうのをそこで学びました。
そうですか。以降はじゃあしっかりと、
以降はそうですね、ちょっともうちょっとしっかりと、でも本当毎回こうなんか走ることはできるのに、それ以外のことが抜けすぎていて、こうみんなに大丈夫みたいな、ちゃんと持ってるみたいな、
まあでも初めてのねまずはご経験で、でもこの時にちゃんと記録を出してらっしゃる、
そうなんですよ、そういうのがありました。
準優勝ってご自身で走り終わった後どんな気持ちが最初に湧いてきました。
そうですね、もう世界が本当に変わったというか、今まで本当に海外行って、まあ、韓国とか、まあ、日本の近隣の国にお友達と一緒に行って、お友達が喋れたりするから、もう私はついていくだけみたいな感じだったんで、 あんまりなんかこう海外に行ったっていう経験もない感じだったので、その250キロの間にサンキューとあの大会の主催者さんがフランスの主催者なので、サンキューメルシーイエーイっていうこの3単語だけで、あの250キロ乗り切るっていうことをしてまして、だからあの、
もうプラス多分笑顔だった。
あ、まあ、そうですね。笑顔でサンキュー楽しく走るみたいな、っていうのはやってたんですけど、だから基本的にこうなんかいろいろ声かけられてもわからないから、なんか、オッケーオッケーみたいな、イエスイエスとか言ってたら、なんかいつもオッケーって言ってるねみたいな、そういつも笑ってるねみたいな感じで、例えばだからね、笑顔でね、あの海外の人がありがとうって言ってくれたら嬉しいじゃないですか、だからもうどこの国に行っても笑顔でその国の言葉のありがとうを言えばいいんだと思って、そのマインドであの走ってました。
でゴールされた時の気持ちは、
もうそのすごい辛かったはずなのに、辛かったことを全部忘れちゃうんですよ。でもうなんか達成感と、なんか、やっぱすごい良かったみたいな、楽しかったっていうのが強くて、もう星空がめちゃめちゃ綺麗だったりとか、サハラ砂漠の星空がもう一番綺麗って思ってて、そう、だからなんか、もう本当人生変わったって感じでしたね。
そうですか。あの、途中で心折れそうになりませんでした？初めての。
そう、なんか多分、辛いなとか、うわ、しんどいなって、もう具合悪いのもすごいあったし、こう大変だったはずなんですけど、でもやっぱ、どんなに辛いことがあっても、それ以上に、なんかやってよかった、みたいな、楽しかったとか、本当達成感がすごくて、人生で一番大変な思いをしたから、その分、人生で一番嬉しい、みたいな。それがすごい強かったかなと思って。 って、うん、でそのレースに出たおかげで、はい、そこからこう海外からオファーをいただくことが多くなりまして、
大きな成績を収められたから、
そうですね、この大会自体がこう世界的にはすごい有名な大会なので、はい、それでこう毎年ねこう注目選手がいる中で、ね、全くノーマークの日本人が急に出てきたから、ね、多分こう向こうの大会側からしても、はい、なんだこの日本人はみたいなっていうのもあって、そこからその後コスタリカのジャングルを走るレースにご招待していただいたりとか、
ジャングル
です、なんかサハラ砂漠をきっかけに海外のお話がすごいこう舞い込んでくるようになって、今まで全くだったのに、でまあその英語で連絡が来るから、はい、全部翻訳機にかけて返事してみたいなのを繰り返して、でもなんかやっぱそういったこともすごい楽しくて、なんか大人になってから全く知らない世界に飛び込むって、あんまりこうね経験として少なくなってきちゃう、
はい、
っていうところで、やっぱりなんか全部が新鮮で、それはもうやっぱ走り始めてから今もなんですけど、新しい行ったことのない国に行って走ってそうすごいこう壮大な景色を見てとか、なんか冒険してるような感じがすごくワクワクするし、なんかすごい貴重な経験をさせてもらってるからこそ、なんかそういった経験を少しでも多くの日本人のみんなにこう届けて、でこうみんなにこう走ろうよっていうわけではなく、なんか挑戦してみたいけどまだ一歩踏み出せてないとか、なんかこういつかやってみたいなっていうのってあったりするじゃないですか、でもそれをやってみようとか、一歩踏み出してみようみたいなきっかけをこう私がこう後押しできるような存在になれたらいいなっていうのもあって、今こう、まあ、動画で発信したりとか、
ね、
まあ、こうやってねラジオに呼んでいただいて、こう普段私がこう届けることのできないこう人たちにこう直接お届けしたりとか、なんかそういったことがこうできたらいいなっていうので、最近は本当いろんなところに回って、大会がね国内でもあるので、国内にこう大会走る間にその近隣の、あのところでお話しさせてもらったりとかっていうのはいろいろ心がけてやってます。
先ほどそのサハラで星空が綺麗だったっておっしゃったけど、はい、そこ以外で何かこう走りながらでも感激した景色ってありますか？
そうですね、やっぱり砂漠ってこうすごい砂丘がいっぱいあって。本当にねこうアラジンに出てくるような、はい、本当にもう砂丘だらけのメルズーガの砂丘っていうのがすごい有名なんですけど、
メルズーガ
の砂丘っていうところがあって、はい、もうそれは本当に壮大な砂丘なんですけど、はい、もう砂丘を登るのってやっぱすごい大変なんですよ、もうどんどんこう砂が、
ね、は
い、
ね、
あとアリ地獄みたいな足埋もれてっちゃうし、
でも踏みしめられないですもんね、
そうです
ね、
力入れると埋もれちゃうんで登った先に見える景色も壮大だし、そこを下る、あの何でしょう、もう下る時がすごく楽しいんですよ。こうなんかジェットコースターをなんかこう走ってるじゃないですけど、なんかもう風に乗るじゃないですけど。
足は取られない、救われたりしないですか？
そう、なんかね、下りの時はやっぱこうスピードがあるんで、こう埋もれる前にやっぱ次の足がポンポンポンポンポンって出ていくから、なんかもうこの砂丘を下る、大砂丘を下るっていうことをぜひみんなにやってもらいたいと思って、めちゃめちゃ楽しくて、なんかね、鳥取砂丘とかもね、砂丘はあったりするんですけど、やっぱ日本って湿度があるので、砂の質感が多分ちょっと違くて、その中の、ほんと砂時計みたいに、サラサラサラサラってしてて、ほんと砂丘のすごいところだと立ってると、どんどんこう埋もれてくるんですよ、自分の足が。立ち止まってると。
そうなんですね。
そういう場所にいるって、なかなか、
いや経験できない、ね、
そうだから、なんかそれもすごくワクワクするし、なんかまあそれはね砂漠だけじゃなくてもいろんな国で、なんか正直私この世界の国に詳しくなかったので、あ、こんな名前の国があるんだとか、なんかそのレースを通して知ることができたりとか、はい、でやっぱその国の文化だったりとか、
そうですね、
そのまあ、ね、コミュニケーションはなんかあんまちゃんとトレードはしてないんですけど、ボディーランゲージだったりとか、もう気持ちでみたいな、パッションパッションみたいな、でこうお話ししたりとか、なんかそういったこともすごく楽しいし、なんか本当にこうこの数年、2021年からなんで、まあ、まだね5年とか
年、
そうなんですよ、なんですけど、この5年間で20数カ国走っていて、はい、なんかもうランニングでこのステージレースっていう世界に出会わなかったら、はい、私はそれができていないし、そしてやっぱこう応援してくださる温かい人たちがすごくたくさんいるので、でその人たちがいてくれるから私のモチベーションになってて、だからこうなんかより頑張ろうとか、もっとこういろんな世界を届けたいなとか、っていう風に思えているので、なんか自分一人だけだったら正直すごくお金もかかるから、 こんなに頑張れてないなっていうのはすごい思っていて、そうですね。
さっきおっしゃったすごくこうしんどいしんどいっておっしゃって、うん、なんか誘惑はどんなものがそのしんどい時に湧いてきました？
そうですね、なんかすごくしんどいって思っても、はい、一回もやめたいって思ったことはなくて。
それはすごい。
そうなんですよ、やっぱなんかきついんですけど、なんかきついきついけど走るみたいな、うん、そうなんかもうやめたい帰りたいって思ったことはない。
それは何がそうさせてるんでしょうね。
いやー、まあでもこれ正直その砂漠のレースも今円安とかでどんどんどんどんそのユーロがね、日本からするとすごく高いので、はい、今年で言うと70万円エントリーにかかるんですよ。す
エントリーだけで。
そうで現地では水しかもらえないから、はい、めちゃめちゃ高いんですよ。
そうですね。
それを考えると、どんだけ辛くてもちょっとやめようっていう言葉は頭に出てこなくて、
はい、
私の場合ちょっとで、もしかしたらこうちょっとこう裕福だったりとかしたらもうしんどいからちょっと今日はいいかなって思っちゃうこともあるかもしれないんですけど、はい、やっぱり70万円もかけていってるし、そうそうそうですね、あとプラス航空券とか、いろいろ考えたら、はい、まあ、過去いろいろなレース出てるんですけど一度もやめたいとは思ってないです、
はい。なんか下世話な言い方ですけど、はい、元取らないと
っていう。やっぱそうですよ。いや、そうなんですよ。だってそれやめちゃったら、はい、それ以上楽しめないし、砂漠でリタイアすると街に返されちゃうんですよ、はい、だから砂漠にも入れなくて。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、その街に返されたら、街でまた自分でホテルを取らなきゃいけないし、
はい、
自分でそのみんなが帰ってくるまでを生きていかなきゃいけないわけですよ。それちょっと結構大変だし、ね、なんだろう、やっぱそれ大きいかもしれないですね。やっぱかけてるお金も、やっぱ大きいので、
そうですね、
やめようみたいなならない
です。そうなんですか。ただね、さっきもその、ステージレースですか、はい、決められた日にちで今日はここ、うん、で今日はこれだけ走るっていうその夜が来ますね、はい、でものすごくしんどいレースですから、はい、ダメージあると思うんですけど、
はいはい、
それをどうやって一晩で回復していくんですか。
そうですね、まあ、なんかそのステージレースっていうのはやっぱ毎日走り続けなきゃいけないから、そもそも 出力全力疾走で走るわけではなく、
そうなんです。
毎日走らなきゃいけないので、はい、ちょっとこうセーブしてというか
抑えめで
いかに長く、まあ、持久力っていうところが大事になるかなと思っていて、はい、100m 走を走る時のスピードと、はい、フルマラソンを走る時のスピードってやっぱり変わってくると思うんですけど、はい、ステージレースもそうで、毎日 3、40km とか走って、うん、で長い日には、80km、90km、今年は 100km 走る日があったので、
まあ、
そうなると全速力で走っちゃうとやっぱりリカバリーがね、追いつかなくなっちゃったりするので、まあ、抑えてかつ荷物もあるので、
そう思ってらっしゃる。
そうなんですよ。でこうやっぱね、こう疲れてくると、はい、こうバランス崩してとか、でこう捻挫しちゃったりとかって、
そうですよね、
そういった怪我とかもないようにこう走ったりとか、
慎重にってことですか。
そうですね、一応こうやっぱしっかり集中して走るとか、でもなんかその中でもなんか私も今年ちょっと忘れかけてたんですけど、頑張らなきゃ頑張らなきゃってなって、こう楽しむっていう気持ちを失いかけてた時があって、まあ今回ドキュメンタリー映画を作成しに行ってたんですけど、毎日こうインタビューシーンを撮ったりとか、
サハラ
砂漠のレースで、そうで、その時になんか、ともみさん楽しんでますかって言われた時に、はぁみたいな、なんか頑張んなきゃ結果出さなきゃこう上位にならないとこのドキュメンタリー撮ってるのにお話にならないかもしれないとか、なんかいろんなことを考えちゃってて、なんかこう一番大事な楽しいから走ってるのに、好きだから走ってるのに、そこが欠落してたんですよ。でそれにこんなもう7年とかいっぱい走ってるのにそんな大事なこと忘れちゃうんだっていうのが自分でも衝撃で、あ、確かにみたいな。でそっからそれがたまたま100キロの前日にそれに気づけたんですよ、
はいはい、
それでその100キロはもうスピードとかいろいろ気にするよりもまずは楽しもうみたいな、
うん、
っていう風に切り替えたら順位が急にグインって上がって、今まで11位13位12位とかだったところが急に6位まで上がったんですよ。だからもうそういうのも全て込みで、なんか本当にありがたかったし、なんかそうですね。で、やっぱその自分の心境の変化とかも、まあ、今回そのドキュメンタリーの形にしてるから、このリアルなところとかも、やっぱ届けていきたいなっていうのがすごい思っていて、だから本当はこう今までだったら東京、大阪、名古屋とか、なんか、なんでしょう、都市で、こう、上映を報告会じゃないですけど、
はい、
こう、イベントとかやらせてもらってたんですけど、もうこれは本当に多くの人に届けたいと思って、もうちょっと47都道府県、全部回って、 こう届けていきたいなって思っているので、はい、ぜひ作品が完成したらまた遊びに来させてください。
ぜひぜひ、はい、お待ちしております、はい、そうするとリカバリーじゃなかったあのダメージをそんなに
そう楽しんで走ることが一番かなと、はい、一番思います、
でそれでも、まあ、一つのレースが終わって日本に帰ってこられて、うん、次の時に行った時のやっぱり疲れは出てますから、そのこうメンテナンスっていうのはどのようにされてるんですか。
そうですね、やっぱ日本の美味しいご飯と あとお風呂がやっぱ最高だなと思って、ね、温泉とかもう本当に日本って私、はい、やっぱいろんな国に行って改めて日本が一番最高だと思っていてこんなにお米美味しくて、はい、こんなに美味しい綺麗なお水があって、でお魚も新鮮だったりとか、もうだから素晴らしいと思って、はい、なんかやっぱりこう国によってはすごい色の川が流れてて、でその市場とかでもお魚がもう常温の状態でグデーンって倒れてらっしゃるわけですよ。これはやっぱお刺身で食べようっていう気持ちにはあまりならないし、ね、なんかやっぱしっかり浴焼きでみたいな感じになるし、はい、なんか私卵かけご飯とかがすごい好きで、でも海外って
生は無理ですね、
あんまりこう食べないから、はいはい、私はやっぱ日本が好きかもしれないでやっぱと総じてやっぱ日本が素晴らしすぎるので、日本に帰ってくるともう日本にいるだけでリカバリーはあるかなって思っていて、まあ、もちろんこう治療院に行ってこう、ね、治療してもらったりとかもするんですけど、ね、でもやっぱりこの生まれ育ったこの素晴らしい日本改めて日本の良さを感じているので、もうなんか日本にいるときは極力和食、和食が食べたいみたいな、あの日本の美味しいお米が食べたいみたいな、もう日本のお米は世界一だって私はめちゃめちゃ言いまくってて世界一美味しいと思ってます。
そんないろんなこう記録を作ってる、はい、尾藤さんの今後の夢目標を最後にお伺いしたいと思いますけども、はい
ですね、今後、6日完走っていうのがですね、はい、ハンガリーで今年9月に行われるんですけど、
6日完走、はい、6日間
です、ね、6日完走、はい、6日完走すいません、はい、でそれは、6日間走り続けるレースなんですよ、はい、で、まあ、自分の好きなタイミングで休憩とか食事とか睡眠をとっていいんですけど、はい、そこでアジア記録をちょっと達成したいなと思っていて、はい、毎日135キロ走り続けたら
135キロ、
そうあのアジア記録になるんですよ、まあ、女子の、で、まあ、そのために、はい、まあ、今回というか明日からあ、ごめんなさい、
そうですね、配信があるのでですから明日、はい、
まあ、この収録日の翌日に、はい、琵琶湖をですね、1周200キロ走るという挑戦をこの後しに行きます、
はいはい、この後
そうなんです、
収録が終わったら、
まあ、収録が終わって、はい、移動して、はい、そうなんです、
でそれでちょっと足を鳴らして、
はい、
そしてあの今なぜ兵庫にいらっしゃるかと言いましたら、実は配信の翌日24日こちらは予定となってますけど、
あります、はい、っていうトレイルランっていうですね、
有馬さん2026ですね、
はい、走る大会に出場させていただくので、はい、あのもう面白いスケジュールになっているんですけど、琵琶湖一周200キロ走って、はい、その後にあります、
はい
はい、走りに行ってきます、
はいはい、これは、出発点が確か芦屋の方、
はい、
でゴールがなんと大好きな温泉の、
そうなんですよ、有馬温泉という初めて行くんで、はい、もうすごい楽しみにしてるんですけども、はい、でもこの大会もすごく素敵な大会で、まあ、カテゴリー2つあったりするんですけど、まあ、ちょっと私がねこの足の状況でどんだけ走れるかはちょっとわからないんですけど、でもなんかこう少しでもたくさんのランナーさんと交流して、こう楽しく走れたらいいなと思っているので、なんかこういつもみたいにこうね、こう真剣に頑張るぞっていうよりは、はい、もうみんなと楽しく、楽しめたらいいなって思ってます、
は
い、
でこれは、スタートとゴールが決まってるけど、あとはどう走ってもいいわけですか。
そうなんですよ、なんでもう最短ルートを行くもよし、はい、まあ、ちょっとこう楽しんでね、はい、あここ景色綺麗だねわーってやるのも、
それ当日に決めてるんですか、ではなくて事前に、
私の場合は、はい、まあ、当日できるだけこういろんな人と交流していきたいなっていうのがあるので、あ、はいはい、人が、はい、いっぱいいるところでこう、ワイワイ走れたらいいなと思ってるんですけど、そうですね、なんですけどもう本当に多分選手によってはいかに、ね、最短ルートを素早く行くかみたいなところで、そういう人がいたりとかいろんな方がいると思うんですけど、でも本当になんかこう走るって、こう、ね、マラソン大会とかで結果を出すっていうことだけじゃなくて、やっぱりこう楽しみながら走る、 知ったりとか、あとはこう自分がねやったことないことだったりとか、はい、その自分の目標に向けてこう自分に勝つみたいなっていうのができるのがすごくいい方だなって思うので、なんかこうね怖いなみたいな、走るのいやいやそんなに得意じゃないしとかっていうハードル上げなくても全然参加できる、本当にねこうハートフルな大会になっていると思いますので、皆さんお気軽にねこうなんかきっかけになれば嬉しいなって思ってます、
はい、ありがとうございます。じゃあ今の言葉と重なるかもしれませんけど、ぜひリスナーさんにメッセージをお願いします。
はい、ですね、こう皆さん目標とか夢とかぜひですね それに向かって一歩ずつ進んでいただければと思います。私もですね元気や笑顔、ポジティブなパワーをお届けできるようにこれからも発信していきますので、ぜひまたお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日お迎えしたゲストは世界7大陸を5日間19時間7分走破した世界記録を達成していらっしゃいます、尾藤智美さんで、背負うものは夢と覚悟というふうにねインスタグラムにございました。ぜひこれからも走り続けていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。